宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第93回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？いやー、1週間ですけどね。お休みだった方にはどうだったんでしょうか。ゴールデンウィークだった1週間ですよ。お出かけしました？遊びました？なんかね、お天気あったかかったりすごく寒かったり、まあ両極端でございましたね。何着ていいか本当にわからなくて、ほぼ毎日間違えたって言ってたような気がしております。そんな宮永です。でもさ、今日現在関東は、東京はとてもいいお天気なんですけれども、今週あと残り週末ぐらいまではいいお天気らしいんですけれども、雨降るんでしょ来週から。え、っていうかさ、沖縄って梅雨入りしたの？したの？いやー、春どこ行った？なんだろうね、春ってさ、難しいよね。桜が咲いてれば春なのかなって思うし、花水木が咲いてれば春なのかなって思うし、お花が咲いてれば春なのかなって思うんだけども、思うけどさ、でもさ、だいたいさ、そのお花が綺麗でいいなっていう時期ってすっごくポカポカしてあったかいとかそういうんじゃないんだよね。風はまだまだ冷たかったりするんだけれども、日向に出るといいよねっていう感じなんだよね。日陰に行くと寒いもんね。でさあ、いいよね、お花咲いてるね、春がやってきたわねって思ってたら、暑くなってさ、もう初夏とか言われてさ、いや初夏とさ春の区別ってどうなのっていうかさ、初夏とさ春はどっちが過ごしやすいのっていうかさ、日本の四季の中で一番過ごしやすいのはいつなの？春じゃないの？最近何を着たらいいのかさっぱりわかりません。わからなくって翻弄されてるうちに季節が進んで、っていうかさ、洋服もさ、だいたいさ、今何着たらいいんだろうって思う頃にはもうその季節に合った洋服ってお店で扱ってないんだよ。なんであんなにみんな早く終わっちゃうんだよ。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in 甲森邸の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ邸、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には。
はい、というわけで、改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ラジオネームガジュマルの小枝さんから、マイマイごきげんよう。ゴールデンウィークも終わりました。私はいつも通り仕事していたので特に言うことがありません。なのでマイマイがどう過ごしていたか知りたいです。 遊びましたか、お出かけしましたか。というわけでお便りありがとうございます。そうだったんですね、お仕事だったんですね、大変でしたね。でもそうやってお仕事してくださる方がいらっしゃるから、どこかに出かけてもサービスが受けられたりご飯が食べられたりするわけなんですよね。ありがとうございます。でですね、宮永がゴールデンウィークに何をしていたかと申しますと、まあ仕事もし遊びって感じですかね。そうだなそうだな、覚えてるのは6月に今度ブレスフォーさんっていうコーラスグループでいいのかな、兄弟姉妹4人組のグループの歌手の方がいらっしゃるのですが、その方々 のワンマンライブにちょっとお手伝いっていう形で参加をさせていただくので、その顔合わせというか、まあ打ち合わせるほどまだ進んでないですね、顔合わせですね、に出かけてみたりとかですね。あとは知り合いのオリューハーさんの家展を拝見しに出かけたりですね。あとは専門学校でお仕事もしましたし、 FM 相模さんの子供の日特番で5時間ね生放送があったんですよ、アニソンをね流す番組に。そのアシスタントもさせていただきましたね。なんだかんだで合計3時間ぐらいは出ずばってたんじゃないかと。はい、まあアシスタント全部で5人いましたけどね、入れ替わり立ち替わり組み合わせも変わりつつって感じで、いろんなお話をさせていただいて楽しかった番組だったんですけれども、あとは飲みにも行きましたね。普通に飲みにも行きましたし、いわゆる新宿2丁目ゲイバーにも飲みに行きました。すごい久しぶりに行ったお店で、ママさんに会うのがだいぶお久しぶりだったのに行って、あら久しぶりじゃないって言われて、いや飲食店の方の記憶力ってすごいなと思いましたね。いやもちろんね、1回2回行ったことがあるっていうそういうことではなくって、かなりお世話になっている方ではあるんですけれども、あれはすごいなって思ったりもしましたね。他何してたかな、あとお昼寝もした。半日ぐらいはぐーたらぐーたら寝てましたよ。お休みを満喫もし遊びにも行き、なかなか楽しく過ごしていたのではないかなと思います。というわけでもう一つお便りいただいているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。収録が火曜だとすると5月6日は私の誕生日だったりします。もしよかったら祝っていただけないでしょうか。マイマイにお祝いしてもらえたら幸せいっぱいです。で、聞いていただけるの多分5月8日とかになっちゃいますけど、大丈夫ですかね、大丈夫ですかね。はい、お祝いさせていただきたいと思います。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear ガジュマルの小枝さん、 Happy birthday to youおめでとうございます。そうかそうか、5月のゴールデンウィーク、ま、明けなお誕生日なんですね。どうなのかな、学校とかだともうお友達ができてる頃だから、あでも お休み明けだから忘れられやすかったりするのかしら、どうなんだろうね、どうなんだろうね。なんかほら4月のさ最初の頃のお誕生日だとまだ友達になりきってないから、なんとなく誕生会とかも誰呼んでいいか分かんなくて、新しいクラスの子じゃなくて前のクラスの仲良しだった子を呼んだりとかで、あとはさ夏休みだとさ逆にさ合わなすぎてさ祝ってもらえないとかさ、宮永みたいにさお正月だとさ、ま、祝ってくれる気持ちがあったとしても 一般的にはなかなか人の家を訪れるタイミングではないみたいな感じで、お祝いしてもらえなかったり誕生会開きづらかったりするんだけど、どうなんですかね。いやー、お誕生日おめでとうございます。これから始まる一年がガジュマルの小枝さんにとって素敵な一年になりますようにお祈りしております。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、題して、
気になりすぎて夢に見ちゃう。
はい、いや、今週気になっていることはですね、久しぶりに出会ってしまったあの子、サカズキンちゃんってご存知ですか？赤ずきんじゃないですよ、サカズキンちゃんです。ちなみにですね、サカズキンちゃんは何が好きかって伝わりますかね、単語的に。サカズキンちゃんはですね、お酒の大好きな大好きな女の子なんですよ。で、どんなお酒が好きかっていうと、日本酒を愛している女の子なのですよ。実はですね、このサカズキンちゃんというのはキャラクターなんですね。あの、日本酒のイベントだったりとか、あとはその日本酒を通して義援金を、居酒屋から被災地へ送ろうっていう義援金のプロジェクトがずっと続いてるんですけれども、その応援キャラクターにもなっているんですね。で、サカズキンはお酒が好きで、サカズキで、ズキンの3つの言葉をかけたキャラクターで、ここ重要、いつでも酒だるに飛び込めるように普段から競泳水着を着用しています。で、よく酒瓶やおちょこを持っています。お酒の美味しさに感動して時に涙します。お酒を愛するがゆえやらかすこともしばしば、でも基本は常に美味しいお酒を楽しく飲む、なので多少のことではへこみません、というような設定のね、女の子のキャラクターなんですけれども、実はこのキャラクターモデルさんがいまして、宮永の友人がモデルでございます。そしてこのキャラクターをデザイン作成したのはその子のお姉様だったりします。そうなんですよ、すごくね、日本酒が好きな女の子がお友達にいまして、で、その子がなんだろうな、いろんなところでこんにちはって、あの、飲むだけじゃなくて、そのうち、あの、酒蔵さんに興味を持ったりとか、お酒を作ることに興味を持ったりとかで、すごく日本酒に関わって生活するようになった時に、お姉さんも一緒にね、一回飲んだことあるんだけれども、あの、お酒が好きな方なので、なんか最初は彼女の名刺代わりみたいな感じでキャラクターがあったんですけれども、だんだんね、それがね、あの、お酒に関わる人たちに認知されてきて、今度キャラクターグッズが作られるようになってきて、あの、お酒入れる袋とか、なんかステッカーとか、かわいいんだよ。で、それが最近ではですね、こう、日本酒のイベントでも売られていたりですね、そして今、さっきちょろっとお伝えしたんですけれども、居酒屋初の義援金プロジェクト、これはあの、どういうプロジェクトかっていうと、サカズキンちゃんのシールが貼られている銘柄の衣装瓶が開くたびに自動的に500円が募金されるという。いやー、いつの間にかサカズキンちゃん大変なことになってたよ。もはやあの、日本酒の妖精を通り越して、なんだろうな、日本の妖精になりかかってないかいっていうぐらいすごいことになってたよ、サカズキンちゃん。ある日、昔のクラスメートがアイドル歌手になっていたのを見つけたみたいな、そんな気持ちでございましたね。うん。で、宮永もあの、日本酒大好きなんですけれども、そうですね、宮永に日本酒を教えたのは彼女かもしれないっていうぐらい、サカズキンちゃんにはお世話になった、なっているんですけれども、そんなサカズキンちゃんに
会いたいなと思って、で義援金プロジェクトに参加できたらいいなと思って、えっていうか皆さん参加してみませんか。美味しいお酒飲んで楽しい時間過ごして、そしてその幸せがお裾分けにもなる、そんなプロジェクトがあるんだそうです。宮永も杯んちゃんを探しにまた夜な夜な町へ出かけていきたいなと思っております。というわけで今週の気になりすぎて夢に見ちゃうのは杯んちゃんでございました。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には
もうさよならの時間になってしまいました。ここでご紹介したいイベントがございます。東京アイランドフェア島自慢2014というイベントが5月24日土曜日、25日日曜日に竹芝桟橋竹芝客船ターミナルで開かれます。これはですね、いわゆる島嶼部、東京のね、島嶼部、大島だったりとか三宅島だったりとか小笠原諸島だったり、そういった島嶼部のそれぞれの島がですね、自分のところで自慢しているものを、美味しい食べ物だったり飲み物だったり工芸品だったりっていったものを持ってきてご紹介してくださる、あとはね、踊りだったりとか歌だったりとか、そういうものも披露してくださる、そういったイベントなんですけれども、毎年開かれてるんですね。で、今回はですね、そのオープニングイベント24日土曜日の9時半からですね、6月にイベントに宮永もお手伝いで参加させていただくブレスポーさんが歌われるということで、二重におすすめできる感じになっております。ぜひぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人に